新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は4月の15日月曜日です。今日のニュースいきましょう。取材、グリー初のブロックチェーンゲーム、釣りスタでスイ採用。自民党が Web3 ホワイトペーパー2024策定、暗号資産取引の申告分離課税の検討やレバレッジ倍率等に提言。ソラナの混雑問題改善に向け修正版ソフトウェアがリリース、テスト実施へ。チェーンリンク、クロスチェーンメッセージングアプリトランスポーターリリース。ジャパンオープンチェーンと日本郵便、山形県山野辺町の NFT アート発行販売へ。ジェミナイ、イギリスサッカークラブ RBFC へ約7億円のビットコイン投資。アニモカジャパンが NFT ローンチパッドを今夏提供へ。プロジェクトの募集も。一つ目のニュースはグリーがスイでブロックチェーンゲームというニュースです。グリーが同社初のブロックチェーンゲームリリースにあたり、レイヤー1ブロックチェーンスイを採用しました。4月14日に開催されたスイジャパンコミュニティミートアップパワードバイパシフィックメタにて、同社 Web3 事業部ヘッドオブビジネスデベロップメントの村田隆嗣氏がコミュニティ向けに初めて明かしました。なお、グリーは昨年6月スイの開発を主導するアメリカミステンラボとグリーの 100% 子会社のシンガポール法人ブラードを通じて提携していました。グリーがスイを採用するゲームタイトルはクリプトキャッチ釣りスタです。グリーが世界初のモバイルソーシャルゲームとして2007年に配信を開始した釣りスタを元にしたゲームとなるようです。クリプトキャッチ釣りスタでは、釣りスタと同じくお気に入りの釣り竿で様々な種類の魚を釣る釣りゲームとなっています。村田氏によると、クリプトキャッチ釣りスタでは釣り竿が水上にミントされた NFT として機能するということです。また同ゲームは完全無料でプレイ可能であるといいます。ガス代はグリーが負担し、また課金要素もないとしました。新しい経済編集部はイベント会場にて村田氏へ緊急取材を敢行。クリプトキャッチ釣りスタについて詳細を聞きました。村田氏によると、同ゲームではゲームを進めていくと NFTとなる釣り竿がレベルアップしていき、一定のレベルになると釣り竿が売買可能になるといいます。水上の NFT となるため、釣り竿を販売したユーザーは水のネイティブトークンである水が獲得できるということです。また利用するウォレットも水のネイティブなものになるといいます。さらに釣り竿 NFT は二次流通も可能とのことです。村田氏はクリプトキャッチ釣りスタのリリースにあたって、水のアクティブウォレット数を増やすのが目的と語りました。シンプルなゲームとすることで NFT やブロックチェーン、Web3 が全くわからない人にもプレイしてほしいとも話しています。リリース時期については早期リリースに向けて準備しておりますとのことでした。また新しい経済が村田氏へグリー初のブロックチェーンゲームになぜスイを選定したか聞いたところ、スイのチェーンとしての信頼性、ミステンラボとのディールの条件、ミステンラボのサポートの良さを村田氏は挙げていました。今回のディールとして両者のやりたいことができそうな条件が揃いました。ミステンラボの BD、マーケティング、エンジニアとは週に2回レベルでのミーティングを実施する中で、同社の日本でのユーザー数獲得の本気度を感じたので、それに乗っかりたいと思いました。と同氏はコメントしました。今後グリーでのブロックチェーンゲーム第2弾、第3弾への展開について聞いたところ、まだ構想はないです。ただしありがたいことに他のチェーンからの引き合いは多くあり、組めるチェーンとは積極的に話は進めたいと思っています。バリデーターについても増やすべく他チェーンとも交渉を続けていますとし、また他のパートナーシップを締結しているチェーンについては引き続き関係を続けていきたいとも付け加えました。また村田氏は同社のバリデーター運営について、当初はチェーンのことを知るためと経理法務を含めたバックオフィスのオペレーションを回したいと思って始めましたが、現在収益はかなり上がっていますとも答えてくれました。グリーは現在スイのほか、ポリゴン、アバランチ、オアシスのバリデーターも運営しています。
続いてのニュースは、自民党が Web3 ホワイトペーパー2024策定、暗号資産取引の申告分離課税の検討やレバレッジ倍率などに提言というニュースです。自由民主党のデジタル社会推進本部 Web3 プロジェクトチーム PT が Web3 ホワイトペーパー2024、新たなテクノロジーが社会基盤となる時代を策定したと4月12日発表しました。 同ホワイトペーパーは、日本ネクサス、ウェービングザ・ Web3 エラ、日本が Web3 時代の中心へ、Web3 の推進に向けて直ちに対処すべき論点、Web3 のさらなる発展を見据え、議論を開始、進化すべき論点で構成されています。Web3PT 座長の平正明議員によると、Web3PT が同ホワイトペーパーを取りまとめ、すでにデジタル社会推進本部で了承されたといいます。この後、財務調査会の審査を経て、自民党の政策になるとのことです。日本ネクサス、ウェービング・ザ・ Web3 エラ、日本が Web3 時代の中心へ、では、Web3PT が我が国を Web3 の中心にするとして取り組んできた事業環境整備で得られた実績が報告されました。具体的には、資金決済法などの改正によるパーミッション型ステーブルコインの流通が認められたことや、投資事業者、有限責任組合法、LPS 法、改正案の閣議決定などが挙げられました。Web3PT は今後もユーザーにとっては安心、安全であり、事業者にとっては遺憾なくイノベーションに挑戦できる環境の構築を進めなければならないと述べ、同ホワイトペーパーを拡大する Web3 エコシステムを我が国の発展に取り込むにとどまらず、他のテクノロジーと融合することで、社会基盤となりうるブロックチェーンテクノロジーのさらなる発展を強化に後押しするための提言であり、我々の決意表明であると説明しています。また Web3 の推進に向けて直ちに対処すべき論点では複数のテーマが取り上げられており、その中の一つとして取引に関する税制について触れられています。具体的には次の提言がなされました。一つ目に、暗号資産の取引で生じた損益を申告分離課税の対象とすること、二つ目に、損失の所得金額から繰り越し控除、翌年以降3年間を認めること、三つ目は、暗号資産デリバティブ取引も同様に申告分離課税の対象にすることの検討を行うこと、そして四つ目が、損益は保有する暗号資産を法定通貨に交換した時点でまとめて課税対象にすることの検討を行うことです。また Web3 のさらなる発展を見据え議論を開始進化すべき論点では、暗号資産取引のレバレッジ倍率についてや、暗号資産現物 ETF に関する提言も行われました。 Web3PT は個人投資家のレバレッジ倍率上限が2倍であることはユーザー保護の観点では適切と考えられるが、一方で日本よりも高いレバレッジ倍率を許容する海外の暗号資産デリバティブ業者が先行される傾向もあるため、かえってユーザー保護に反するとの指摘もあると述べました。その上で Web3PT は暗号資産デリバティブ取引のレバレッジ倍率上限の適切性について、日本暗号資産取引業協会などの述べる負の影響、海外の無料登録業者への資金の流出などの存在の有無とその程度、レバレッジ倍率上限を引き上げることによる当該負の影響の解消の可能性、レバレッジ倍率上限を引き上げることにより生じる取引リスクの程度などについて、業界や専門家の協力を得ながら調査と検討を行うことが望ましい、この検討の際には海外特に主要国における暗号資産デリバティブ取引に対する規制枠組みも参考にすることが考えられると提言しています。また暗号資産現物 ETF については、現在日本では認められていないものの、海外の状況を鑑み、暗号資産を投資対象とする投資信託及び ETF を許容しないことが、果たして適切な金融政策であるのかが問題となると指摘しました。米国やその他の主要国におけるビットコイン現物 ETF の承認と取引の現状も加味し、それら諸外国に国内の個人投資家及び機関投資家の運用資産が流出する可能性がないか考慮することや、またもし仮に暗号資産現物 ETF を蘇生販売を望む場合は、関連業界が連携の上必要な法改正などの提言がなされることが望ましいと Web3PT は提言しています。
続いてのニュースは、ソラナの修正版ソフトウェアがリリースというニュースです。レイヤー1ブロックチェーンソラナの開発チームであるアンザが、同チェーンのトランザクション処理速度の低下問題修正に向けたクライアントソフトウェアバージョン 1.1811 を4月12日に公開しました。なお4月15日には同問題の緩和に役立つ機能強化を含むバージョン 1.1731 がメインネットベータ向けとして推奨バージョンに指定されました。バージョン 1.1811 がメインネット向けの推奨バージョンに指定されるまではバージョン 1.1731 が混雑問題に対処したソフトウェアとしてメインネットで利用される見通しです。4月12日に公開されたクライアントバージョン 1.1811 は現在テストネットのバリデータに向けて公開されています。 されています。アンザはテストネットのバリデーターに対しできるだけ早いアップグレードを要求しています。ソラナでは4月4日からトランザクション処理速度の低下問題が発生しています。問題発生当初、ソラナネットワークでは約 75% のトランザクションがバリデーターに提出される前に失敗していたことが確認されていました。アンザによると、混雑の問題はソラナのネットワークスタックであるクイックの実装とアガベバリデータークライアントの動作が原因で生じているということです。具体的にはスパムトランザクションの処理がうまくいかず、ユーザーのトランザクションがスパムトランザクションに邪魔されてしまっていることが原因ということです。バージョン 1.1811 はこのスパムトランザクションの処理を正しく行うためのクライアントソフトウェアのアップデートとしてリリースされたことになります。先ほどお伝えしたように、今後このソフトウェアはテストネットで十分にテストされ分析された後にメインネットでもリリースされる予定です。またこの問題の解決にはアンザだけでなく、ソラナエコシステムの他の企業も尽力しています。ソラナエコシステムで最も使用されるウォレットであるファントムも RPC の刷新やスパムのブロック、エラーメッセージの改善に取り組んだと発表しています。この発表によると、ファントムを使用したトランザクションの成功率が大幅に向上しており、4月12日の発表時点で1週間前に比べ約5倍の成功率を誇っているということです。なお、アンザはソラナラボの幹部とエンジニアによって設立された開発者のチームで、ソラナのバリデータークライアントであるアガベを開発しています。続いてのニュースは、チェーンリンクがトランスポーターをリリースというニュースです。ブロックチェーンデータプロバイダーのチェーンリンクがクロスチェーン総合運用のためのメッセージングアプリケーション、トランスポーターをリリースしました。同プロジェクトのブログから4月12日に発表されました。チェーンリンクによると、トランスポーターは同社提供のブロックチェーンの総合運用プロトコル CCIP を用いてネットワークをまたいでトークンを転送することが可能なウェブアプリケーションということです。トランスポーターを利用することで、ユーザーはアービトラム、アバランチ、ベース、BNB チェーン、イーサリアム、オプティミズム、ポリゴン、ウィミックスの8つのネットワーク間でイーサや USDC、WST リンクなどのトークンを転送することが可能です。また今後、トークンのブリッジだけでなくクロスチェーンでのメッセージングもサポートするということです。通常ブロックチェーンをまたぐクロスチェーン取引では、トークンの転送元と転送先の両方でガス代が発生します。しかし CCIP では転送元のガス代しか払う必要がなく、トランスポーターでは CCIP でのガス代以上に手数料を払う必要がない設計になっているといいます。またトランスポーターはリアルタイムでクロスチェーン転送の正確なステータスをリアルタイムに追跡できるような機能を提供しており、チェーンリンクは資産の橋渡しはトークンをブラックホールに投げ込むような感覚であってはなりません。だからこそトランスポーターのビジュアルトランザクショントラッカーは、エンドツーエンドのクロスチェーン転送の正確なステータスをリアルタイムでユーザーに提供するのですと語っています。チェーンリンクは1月16日 CCIP とサークル開発のクロスチェーン転送プロトコル CCTP との統合を発表しました。これにより開発者は CCIP を使用したアプリケーションでネイティブ版の USDC を利用できるようになっています。続いてのニュースは、ジャパンオープンチェーンと日本郵便が山形県山留町の NFT アート販売というニュースです。日本ブロックチェーン基盤社が日本郵政及び山形県山留町とともに、ジャパンオープンチェーン上で発行する NFT アートの販売予定を4月15日に発表しました。この NFT アートは16日より販売開始となります。ジャパンオープンチェーンは GU テクノロジーズ開発の EVM 互換の国産ブロックチェーンです。日本ブロックチェーン基盤社は同チェーンのコンソーシアム管理会社です。発表によると、今回の NFT アートは GU テクノロジーズ提供の NFT 発行販売システム GU トークンスタジオを通じて、日本初のパブリックブロックチェーン、ジャパンオープンチェーン上で発行されるということです。また同社提供の Web3 ブラウザールナスケープモバイルに搭載された Web3 ウォレットで、自身のウォレットをすぐに作成でき、誰でも簡単に NFT を購入できると説明されています。さらに同 NFT アートは今後、ジャパンオープンチェーンのネイティブトークン JOC トークンが愛用した際に、ジャパンオープンチェーン上の NFT マーケットプレイスでの取引なども可能となるよう開発を進めているということです。また日本ブロックチェーン基盤社によると、この NFT アートはクロスチェーンスワップによるイーサリアムメインネットへの移転も可能になるといいます。なお、今回の NFT アートは山野辺町の調整志向70周年記念を題材にしたものだといいます。山野辺町の特産品であるかき氷すだまり氷のキャラクターであるすだまりんちゃんと同じく同町の 特産品であるニットをモチーフとした2種類の限定デザインの NFT アートが用意されているということです。この NFT アートは各500枚合計1000枚を1枚500円税込みにて販売するということです。クレジットカードでの決済が可能だといいます。また NFT アート販売収益の一部は山野辺町の維持発展に活用するとともに、 NFT アート購入者に対する山野辺町に訪問時の特典として利用を検討しているということです。なお、この NFT アートは先ほど触れたように当面の間は各 NFT プラットフォームにおいて購入後の売り出し二次流通はできないということです。二次流通が可能になった際に別途アナウンスされるということです。今回の取り組みは日本郵政グループによる未来の郵便局の実現を目指したものだといいます。未来の郵便局は地域に根ざした郵便局という実店舗とインターネットやタブレットなどの地域住民の生活を支援し地域全体を豊かにする取り組みということです。ジャパンオープンチェーンは運営者ノードであるバリデーターノードサーバーのすべてを日本国内で運営することで法的技術的に安心して利用できるブロックチェーンネットワークの構築を目指しているといいます。ジャパンオープンチェーンのバリデーターとして現在ソニーグループ内スタートアップの講義や電通、GU テクノロジーズ、みんなの銀行、オプテージ、ピクシブ、京都芸術大学、NTT コミュニケーションズ、ください、TIS、サイバーリンクスの11社が共同運営をしています。なお、バリデーターは最大21社、ネットワーク参加者は100社程度まで拡大するということです。続いてのニュースはジェミナイがサッカークラブへビットコイン投資というニュースです。海外暗号資産取引所ジェミナイを運営するウィンクルボス兄弟がイギリスサッカークラブリアルベッドフォードフットボールクラブ RBFC へ7億円相当のビットコイン投資を行いました。同クラブ所有者でビットコインポッドキャスターのピーター・マコーマック氏が4月13日に発表しました。 RBFC はイギリス、イングランドのヘッドフォードに本拠地を置くフットボールクラブです。同クラブは2021年にピーター・マコーマック氏によって買収され、2022-23 シーズンにはプレミアリーグ入りを果たしました。また2022年1月には同クラブ初のスポンサーシップにジェミナイを採用しています。なお、今回の RBFC への出資はウィンクルボス兄弟が所有する投資会社ウィンクルボスキャピタルを通じて行われたということです。これにより双子のキャメロン・ウィンクルボス氏とタイラー・ウィンクルボス氏がピーター・マコーマック氏と共同で RBFC を所有することになったといいます。また RBFC は調達した資金を同クラブの長期的なミッションのためのビットコイン金庫設立やトレーニングセンターの開発、地元の選手を育成するフットボールアカデミーの立ち上げ、女子サッカーと青少年サッカーへの継続的なサポートなどに活用するということです。
続いてのニュースはアニモカジャパンが NFT ローンチパッドを今夏提供へ、プロジェクトの募集もというニュースです。アニモカブランズジャパンが NFT ローンチパッドを今年夏に提供開始すると4月12日発表しました。 NFT ローンチパッドはプロジェクトやクリエイターなどが発行する NFT の販売機会を提供するプラットフォームです。アニモカブランズジャパン提供の NFT ローンチパッドでは同社が選定するプロジェクトへ NFT 販売の場を提供するだけでなく、販売戦略やマーケティングなど多角的支援が受けられるとのことです。同 NFT ローンチパッドの対応チェーンはイーサリアムとポリゴンです。トークン規格は ERC721 で、決済方法はクレジットカードと暗号資産に対応するといいます。販売方法は抽選販売、先着順販売、アローリストを利用した販売、リビール、有無など柔軟に対応予定とのことです。また今回の発表と合わせてアニモカブランズジャパンは NFT ローンチパッドで NFT の販売を希望するプロジェクトの募集も開始しています。なお、同 NFT ローンチパッドの名称は後日発表予定であり、今後の情報はアニモカブランズジャパンの公式 X から確認できるとのことです。アニモカブランズジャパンはアニモカブランズの戦略的子会社として2021年10月に設立されました。また同社は日本の知財やコンテンツホルダーの Web3 に関する世界展開を支援する目的で設立されています。アニモカブランズジャパンは2022年8月、三菱 UFJ 銀行とアニモカブランズから 61.5 億円の資金調達を行ったことを発表。これによりアニモカブランズジャパンの企業評価額は5億ドルとなっています。今年3月にはKDDI と Web3 分野で事業連携することが発表されています。
はい、本日のニュースは以上となります。そして本日お知らせが一つ、新しいコンテンツが一つ出ておりますので紹介させていただきます。まず一つ目は毎週恒例特集暗号資産週刊マーケットレポート。今回はビットコイン半減期迫る中、イランのイスラエル攻撃で仮想通貨市場は大幅下落、暗号資産マーケットレポート4月15日号として、今回も SBI VC トレードよりレポートが届いております。こちら新しい経済のサイトから見られるようになっております。 ぜひご覧ください。続いてはお知らせをさせていただきます。本日4月15日19時より FNCT×OK コインジャパンコラボ AMA が開催されます。このイベントは OK コインジャパン公式 X のスペースにて開催されます。参加者には500円分の FNCT がプレゼントされる企画となっています。さらに専用リンクから OK コインジャパンの口座開設をした方全員へ1000円分の FNCT が付与されます。 FNCT はフィナンシェが発行する暗号資産フィナンシェトークンのティッカーシンボルです。このイベントにはフィナンシェ代表取締役の国光博直、 NFT マーケターでオニコン NFT ラジオのパーソナリティのオニちゃん氏、そして OK コインジャパンの COO 八角大輔氏が登壇します。このイベントでは FNCT やフィナンシェについて OK コインジャパンに関してなどオニちゃん氏が国光氏と八角氏に質問をします。またイベント参加者からの質問が可能となっているということです。こちら記事に OK コインジャパン公式 X アカウントのスペースのリンクを貼っておりますので、ぜひ気になる方はそのリンクから参加してみてください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。